はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。本日のバスケの大学のテーマはスリーポイントシュートの落とし穴ということでお話をしていきます。話の結論はスリーポイントシュートばっかり練習することがフォーム作りに良くないということを言いたいと思います。昨日ですね、水曜日ですね、バスケの大学研究室というオンラインコミュニティの方で私の最近のねシュートに関する考え方を、投稿したんですね。試合を通じてこういうシュートは大事だよねみたいな話をちょっと表では出しづらいような内容で踏み込んだ話をですね、2000文字3000文字ぐらいの記事を書いたんです。でそれが結構好評でメンバーの方から共感たくさんいただいてですね、そうだよなっていう学びを深めたところなんですが、まあボイシーの方ではですねその話すべては出せないんですけれども、まあちょっと関連した話でですね皆さんとシュートの練習方法について考えていきたいなっていうことで今日の放送を撮っています。スリーポイントシュートが今までになく重視されている時代じゃないですかね。この前のオリンピックもそうだし NBA とか B リーグを見ればですね、特にコーナーからスリーポイントシュートを打つということについてはすごくこう今までのどの時代よりも今が一番こうシュートを打たれてますよね。だからまあ小学生はスリーポイントないんだけれども、まあ中学生高校生でもねやっぱりスリーポイントシュートっていうのは試合で重要になるし、たくさん練習しようっていうふうに子どもたち思うと思うんです。でミニバスのね、子たちもアンダージュニーの子たちもねスリーポイントラインはなくてもまあそれに相当する、距離から投げるっていうことも練習するのかなと思うんですけど、まあこのスリーポイントシュートばっかりシューティングして近いところのねフリースローレーンの制限区域近辺のシュートをあんまりやらないっていう選手が増えているんじゃないかなって思います。で、という私もですね、まあ、チーム練習で、シューティングメニュー考えるときは結構スリーポイントシュートを打たせることが多くて、このペリメーターのね2点のジャンプシュートっていうのはあんまり打たない、打たせる練習最近やらせてないなってちょっと反省してるんですね。で、2点シュートっていうのはあまりこう最近のバスケットのね戦術的な考え方だと良くないっていうふうに言われることが多くて、まあ3点シュートっていうのは2点の 1.5 倍だから得点効率いいですよねと。で、ゴール下は当然ね、シュートの確率高いからいいですよねと。じゃあその中間の、ミドルシュートっていうのは、まあ、入っても、2点だし、ね、の割には、距離が遠いから難しいっていうことであんまり打つべきじゃないですよっていうことをよく言われるんですが、まあ、シュートフォーム作りに関してはですね、その一番打っちゃいけないよと言われるような中間距離のシュート練習っていうのがものすごく大事だと私は思うんです。ゴールデンステートウォリアーズのヘッドコーチのスティーブ・カーっていう方がいますね。まあアメリカ代表のコーチだったな、この前ね。その方はですね、現役、私と同じような年代の方は、スティーブ・カーの現役時代を知ってると思うんですが、名シューターだったんですよ。まあいわゆるロールプレイヤーで、試合をスタメンで出ることなんてほとんどないような選手なんだけども、シカゴブルズとかサンアントニオスパーズで、何回優勝してんだろう。4回、5回ぐらいで優勝してるんですかね。すごい優勝受け負い人なんですよ。で、勝負強いクラッチシューターで、ここっていう時にスリーポイントシュートを決めるような名シューターだったんですね。で、確率も、多分生涯で、キャリア生涯で40何パーセントっていうことで、歴代で多分最高の一人だと思います。スティーブ・カーね。で、そんなスティーブ・カーが言っていた言葉で、非常にこう、印象に残ってるのは、24フィートのいいシューターになりたければまず4フィートのいいシューターになりなさいと、24フィートのいいシューターになりたければまず4フィートのシューターになりなさいと、まあ、要するにですね、遠くからスリーポイントシュートを入れるようになりたければまずは近いところの練習をたくさんしなさいということですね。で、これで、ね、すごく大事なことだと思っていて、ゴール下近辺だとか、まあ、フリースローあたりですね、4フィートっていうのは、フリースローあたりの、その制限区域の中のシュートフォームをしっかり固めると、スリーポイントシュートっていうのはですね、自然に入るようになってくるんですよ。シュートフォームっていうのは結構こう、転移するっていうか、1個の場所からしっかり固めると、他のところにですね、でも通用するんですね。 だから、制限区域の中でしっかりとしたフォームを身につけるシュートの練習をちゃんとやると、そのシュート練習っていうのはスリーポイントシュートに生きてくるんですね。2点シュートはよく入るけれども、スリーポイントシュートが入らないという子がいたとしたら、それは時間の問題だってことです。もう一回言いますね。2点シュートは綺麗なフォームでよく入るけど、3点シュートはいまいち入らないという子がいても、それは時間の問題で解決します、必ず。ただこの逆がなくて、スリーポイントシュートはよく入るけど2点シュートが全然入らないというふうになった場合、これ2点シュートが入るようになるってことはありません。これありません。スリーポイントシュートのためのですね、なんか遠くから投げるためのフォームが身についちゃってるので、そのペイントエリアの中でのシュートだとかが下手なままなんですね。なのでこれ順番としては、スリーポイントシュートの練習たくさんやるんじゃなくて、4フィート、ね、制限区域のところからシュート練習をまずたくさんやって、フォームを身につけるってことがものすごく重要で、試合中あんまり打つなって言われる距離の、2点シュートですね、ここでフォームを作るってことがものすごく大事なんだということですね。名シューターであったスティーブ・カーが残した言葉は、24フィートのいいシューターになりたければね、まずは4フィートのシューターを目指しなさいということですね。2点の、制限区域の中のシュートフォームをきちっと身につけましょうということを言ってます。でこれ結構落とし穴で、まあシューティング始まると3ポイントたくさん打つという子もいるし、さっきも言ったようにチーム練習でも3ポイントたくさん打たせるということが多いと思うんですが、それと並行して2点シュートでフォーム作り、これやらないといけないですよと、ここが落とし穴ですよという、そんなねお話でございます。最後余談ですけれども、まあスティーブ・カーはゴールデンステート・ウォリアーズですよね。でウォリアーズの選手といえばステフィン・カリーですね。でカリーも、16歳の時かな、16歳の時に21日間一度もペイントエリアの外からシュートしないっていう期間をあえて作ったことがあるそうです。一度もペイントエリアの外からシュートしないと、とにかくこの21日間ね、3週間はとにかくシュートフォームを作るとね、外から打つと、フォームが良くなくなると悪い癖がつくので、とにかくペイントエリアの中からだけしかシュートしない、ここでフォーム作るって21日間がね、やったことがあるということを聞いて、あすごいなっていうふうに思ったんですね。シュートフォーム改善すると一時的にシュートが入らなくなります。でもそれでいいんですね。カリーのように21日間続けて新しい習慣を身につければ、そこから先はですね、時間の問題なので、ぜひ2点シュートのね、制限区域の中のシュート練習たくさんやって、新しいね、正しいシュートフォームを身につけるのはいかがでしょうかというお話です。ということで、もうちょっとだけお話しますので、お手元そのままでお付き合いください。はい、ということでありがとうございました。今日の話いかがだったでしょうか。今日の発見感想気づきありましたらですね、ボイシーのコメント欄で1行とかでもいいので、ぜひともいただければ嬉しく思います。またまだチャンネルのフォローしてない方はチャンネルフォローしておいてください。フォロー中というところにね、私のチャンネルが出てきますので、また明日の放送でね、お会いできればと思うので、チャンネルのフォローしておいてください。あとハートマークのいいねをしておいてもらえると私のね励みになります。いいねの多い放送はね、あこういう放送皆さんに喜ばれてるんだなということで、そういう判断基準になりますので、ぜひともハートマークをして、応援よろしくお願いいたします。ではでは、昨日いただいたコメントを読みたいと思います。昨日は無料情報との付き合い方、なんかこれ結構ね好評でしたね、ハートマークの数見るとね。まだ聞いてないって方はこのチャプターのリンクから聞いてみてください。宮崎先生、無料情報と時間のお話、以前福利の話にもリンクしてるなと感じながら聞かせていただきました。目標意識がしっかりしていないと、それこそ1440分を無駄にしてしまうし、無駄な情報に振り回されちゃいますよね、ということでね。はい、ご自身のアウトプットありがとうございます。いつもね感想を送っていただいて。影島さん、コミュニケーションノートを見て最近思っていたことでした。娯楽の時間があり、なくせとは言いませんが、他にも何かやれることがあるのではと生徒に聞いてますと。なるほどね。まあ無料情報、まああれですよね、ショート動画とか最近ありますからね、なかなかそういうこと難しい時代になりましたけれどもね、何らか気づきのヒントになれば嬉しく思います。ありがとうございます。春さん、本日のお話、時間を1440円に置き換えて話をされていて、とても分かりやすいなと思いました。生徒たちに時間を大切にと、抽象的な話をしています。こういう比喩を元にした話になると生徒もより理解できるなと感じました、ということでね、ありがとうございます。ぜひね、中学校の生徒たちにね、この話してみてください。 そしてトライさん、たとえ無料であってもそこから得られるものがあるかどうかをシビアに判断している人も多くいるように思いますということで、皆さんのチャンネルはこれは価値があると見定めて向き合っている方が多いと感じます。私もその一人ですということで、ありがとうございますね。これからもね、役に立ったと言っていただけるような話をお話ししますので、これからもよろしくお願いします。最後、ヨシキさん、これは違う放送ですね。10月、去年の放送か、同じ話は何度でもしていいという放送に対して、コメントいただきました。ヨシキさん、大事な話は何度でも繰り返すという考え方に同感です。子どもたちが特に練習中に耳を傾けている日は、練習の最後に伝えたい大事な話をセレクトしてます。3つのノットから繰り返し話すということは大事だことだと伝えていますと。なるほどね。昔の放送も聞いていただいてありがとうございます。このボイシー、まもなく1年間になるのか、いつから始めたんだっけな、まるまる1年前に、8月27日に私最初の放送してますね。8月27日、なるほどなるほど、はい。ということでですね、まもなく、ボイシーまるまる1周年迎えますけれども、毎日聞いていただいてありがとうございます。明日もよろしくお願いします。冒頭にお話ししたですね、バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。YouTube メンバーシップの方でラジオ感覚に聞くというコースも用意してあります。メンバーシップはどうしようかな、今日この後撮ろうかな。はい、もしよかったらね、放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。